3月22日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。スポーツのグッズビジネス、日本に大きな伸びしろ。スポーツチームの稼ぐ力として、レプリカユニフォームや T シャツなどのファン向けグッズ販売の存在感が増しています。スポーツライセンス商品の製造販売を手掛けるアメリカファナティックス社が2018年に設立した日本法人ファナティックスジャパンの売り上げは6年で5倍以上となり、年間1億ドル、約150億円を超えました。ドコモがポイ活プラン、 D 払いで最大4000ポイント還元。 NTT ドコモは21日、スマートフォン決済の利用状況に応じて共通ポイント D ポイントが貯まる新料金プラン、ドコモポイ活プランを4月1日に始めると発表しました。スマートフォン決済 D 払いで買い物をすると、支払い額の 3% 分のポイントを上乗せします。若年層をターゲットにスマホ決済の利用を促します。明治初の乳製品菓子の複合工場、中国で開業式。明治の中国子会社明治食品広州は21日、広東省広州市に新設した工場の開業式を開きました。乳製品と菓子の両方を作る明治グループとして初の複合工場といいます。日本の市場成長が鈍化する中、明治は中国での生産能力を拡大し、海外販売を増やす計画です。カナダ、大阪万博前売り券2000枚超購入、姉妹都市に配布。2025年国際博覧会大阪・関西万博に出展するカナダのローリー・ピーターズ政府代表は21日、前売り入場券2000枚超を購入し、70以上ある日華両国の姉妹都市に配布すると明らかにしました。都市間の交流促進や連携強化が狙いで、対象者は今後検討していきます。大阪市内で記者団に明らかにしました。AI、複数技術の掛け合わせで進化。魚 AI が新手法。アメリカ、Google 出身の研究者らが日本で創業した魚 AI は、21日、複数の AI を掛け合わせて、より優れた AI を生み出す新たな手法を開発したと発表しました。短い時間で交配を繰り返して AI の進化を促すことで、開発期間を従来の数百分の1に縮められる可能性があります。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、マイナス金利政策です。チェックしておきましょう。マイナス金利政策とは、民間銀行が中央銀行にお金を預ける当座預金の一部にマイナスの金利をつける政策のことです。お金を預ける側が金利、ペナルティを払う異例の政策となります。日銀による異次元の金融緩和政策が行き詰まる中、政府、日銀が掲げる 2% 物価安定目標の早期実現のために2016年2月に始まりました。日銀が19日の金融政策決定会合で解除を決めたことで、主要国で採用する中央銀行はなくなりました。以上が今日知っておきたい用語、マイナス金利政策についての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が、日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。プレーンヨーグルト国内シェア首位の明治ブルガリアヨーグルトは、2023年12月で 何周年を迎えたでしょうか。次の3つから選んでください。1、25周年2、50周年3、80周年3、2、1答えは2の50周年です。プレーンヨーグルト国内シェア首位の明治ブルガリアヨーグルトが2023年12月で発売50周年を迎えました。長らく親しまれてきましたが、直近20年では特定保健用食品として原材料の制約がある中、発酵などの製法で新しい技術を確立し進化を重ねてきました。約1年前のリニューアルでは、ミルクのコクを感じさせる新たな技術を活用、進化を続けています。プレーンヨーグルトは乳酸菌の種類を変えることでいろんな味を出してきた。これまでの製品開発は乳酸菌の種類を変える以外にやりようがないと思われていた。ヨーグルトの研究開発に携わってきた明治次世代ものづくり研究部の堀内さんは、過去のヨーグルト研究について振り返ります。気のせいなのかもしれませんが、最近ヨーグルトドリンクを飲むようになって風邪をひかなくなったような気がします。このニュースについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。
ここでビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか。この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくはラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。前のチャプターで流れていましたビズポッドキャストカンファレンスが明日に迫ってまいりました。もちろん予約はしてくださってますよね。私はすでにドキドキしております。皆様に会えること心待ちにしてます。さて、今週は北陸新幹線が敦賀まで延伸したということで、福井県に行ってきました。人は優しいですし、食べ物は何でも美味しかったです。日本酒も圧倒的に美味しくて、まあ、どれも美味しかったんですが、私の一番のお気に入りは早瀬浦でした。開通の次の日ということもあって、活気もあってとっても楽しかったです。もちろん恐竜博物館には行きました。あと永平寺と岩屋の大杉というところに行って、で最終日には敦賀の町に行ってきました。しかし一番行きたかった敦賀の人道の港、ムゼームという場所に時間切れで行くことができませんでした。それだけが心残りです。人道の港敦賀ムゼームは、敦賀港だからこそ伝えられる命の大切さと平和の尊さを発信しています。ムゼームとはポーランド語で資料館という意味があります。本州の日本海側沿岸のほぼ中央に位置する敦賀港は、古くから大陸との交流拠点として栄えてきました。明治から昭和にかけて、敦賀港はシベリア鉄道を経由してヨーロッパ各都市と日本を結ぶ国際港としての役割を担いました。国際港として発展した敦賀港は、1920年代にロシア革命の動乱によってシベリアで家族を失ったポーランド孤児が、1940年代には杉原千畝市の発給した命のビザを携えたユダヤ難民が上陸した日本で唯一の港であり、当時の町の人たちが彼らを温かく迎え入れた人道の港としての歴史があります。これらの歴史を後世に伝える資料館として、平成20年3月にオープンした人道の港敦賀ムゼームには、開港以来国内外から多くの方がいらしていて、ポーランド孤児やユダヤ難民の関係者の皆様と様々な交流を深めているそうです。 私が昨年アウシュビッツに行った時に、そこで案内をしてくださった方に、ぜひ鶴ヶ無税務には行ってくださいと言われていたので、今回の旅行では必ず行こうと思っていました。しかし念願叶わず。どなたか行かれた方がいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけたら嬉しいです。結局、鶴ヶではとっても美味しいグジという魚をいただきました。京都府と福井県におけるアマダイの地方名だそうです。身が柔らかくて本当に口の中に入れるとほわほわしてとろけるんですよね。もう本当に美味しかったです。鮮度が大事な魚のようで、東京で食べると味が変わってしまうそうです。ご当地の回転寿司で食べた甘エビも今まで食べた中で圧倒的に美味しかったです。それで言うと、蕎麦も全然違っていて、歯ごたえがすごいです。この旅行ではもう感動しっぱなしでした。フラッと行くことができますので、ぜひ3連休などありましたら、福井旅行いかがでしょうか。
先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経の旧 Twitter、X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて、日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただき、ありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。